今日は、この聖書箇所を今読んでくださいました聖書箇所から3段階の祝福という題で、ごめんなさい、3段階の感謝という題でメッセージをさせていただきたいと思っています。私たちすべてのことについて感謝しなさい。ここでは書かれています。そんなことできるのかな、そういうことが思ったりもするわけでありますけれども、私たちの感謝ということにいろんなレベルがあるなってことを準備をしながら思わされたのでありますが、それをですね、3つに分けて今日はお話をしたいと思っています。大体ちょろで少しお話をするんですが、今日はですね、もうすぐ本論に入っていきたいと思うんでありますが、3つの段階があるんだ。感謝101、感謝201、感謝301って、せっかく大学から帰ってきたのに、またそういう話かって感じがあるかもしれませんけれども、本当に、本当に最初のレベルの感謝、それも大切だ。そして2番目のレベルの感謝、本当に大切だ。でも、それだけじゃない神様は私たちに、もう一つ上のレベルの感謝をさせてくださる、与えてくださる。そのことをお話をしたいと思っています。まず第一にですね、感謝101。神様の良くしてくださったことを数えようということです。神様がどんなに私たちに素晴らしいことをしてくださったのか、それを私たちは数えるべきであります。神様がこの一年間、どのようなことを私たちの人生にしてくださったか、私たちの歩みにしてくださったか、そのことを数えることはとても大切なことであります。今日はですね、聖書の箇所を何箇所か開きたいと思うんでありますが、今日はスクリーンに出しましょう。我が魂よ、主を褒めたたえよ、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。これは詩編の103編の2節の言葉であります。神様は私たちに素晴らしいことをたくさんしてくださって、でも私たちは良くしてくださったこと、神様が私たちに良くしてくださったことを忘れてしまうことがある。意識しないことがある。だから私たちはそれをよく覚えていなさい。いや、そして感謝しなさいと言われる必要があるんです。すべてのことについて感謝しなさい。そのように聖書が言うのは、私たちが放っておいたら、もう感謝が溢れて、まあそういう方がいらっしゃったら、それは本当に素晴らしい。神様に感謝してください。でも、そうとは限らない。私はどちらかというとそういう人間ですね。感謝を数えないと忘れてしまう。感謝を意識しないと忘れてしまう。私たちは、どちらかというと痛みとか、辛かったこととか、満たされなかったこととか、傷ついてしまったこととか、そういうことを覚えています。この痛みというのは、神様が私たちが自分を守るために与えてくださったシステムです。肉体的な痛みの等を考えてみてください。私たちが痛みを感じなくなったら、怖いことです。私たち、歯医者行くとですね、歯医者行って歯を抜かれると、麻酔がしばらく効いてますね。その時にですね、麻酔が効いてる時に、食べないでくださいね。なんか噛んだりしないでくださいね。なんででしょう。麻酔が効いて、いつもまた痛って思うのが、痛って思わないからです。痛って思わなかったらいいじゃないか。そうじゃない。痛って思わないと、怪我をしてしまう。口の中本当に噛み切ってしまう時だって。だから、麻酔が効いてる時は、この、ものを食べちゃダメなんですね。ブラックジャックの、という漫画の、この中にもそういう場面出てきますね。痛みを感じない人間を作った。そしたら、その人はどこまでも戦うから。だけど何が起こるか。痛みを感じないって本当に恐ろしいんだ。そのことを、あれ、手塚治虫さんですよね。書いています。私たちが痛みを覚えるのは神様が私たちに与えてくださった自分を守るための感覚です。で、これは自分を守るためのものですから、それに縛られていけはいけないんです。 私今回この痛みについていろいろ調べている中でいろんなやっぱり研究がなされていますね。そして痛みをいつもいつも感じていると痛みを感じなくなってしまうこと、そうではなくて痛みが収まった時にも痛みを脳が感じ続けるそうです。痛みなんかもうないはずなのに脳が、この神経は何も伝えてないのに脳がもう習慣的にそれを感じるようになってしまうそうであります。痛みは人間は自分を守るために神様が与えてくださった感覚です。でもしばしばその痛みが私たちを縛り、私たちを苦しめて、必要以上に苦しめてしまう場合があるんです。無意識の中の世界に閉じ込められている痛みというのはあるでしょうけれども、日常生活のレベルで考えるならば、思い出さなくてもいい、いろいろ思い出さなくても、日常の生活の中では何にも思い出さなくても本当に痛みってあるんですよね。でも感謝はある程度意識した方がいい、数えてみた方がいい。このペイン、この痛みの痛みをこの癒す、そのね、もう痛みはないはずなのに脳が感じてしまう痛み、そういう痛みを癒すためには何をするか、その痛みに負けないたくさんのこの力を送るそうですね。他の感覚を送るそうです。気持ちいいとか爽やかとかすっきりするとか、そういうこの感覚を、その手が痛みを感じているというふうに脳が言ってるならば、それに負けない、痛みが10ならば11の力でこの痛みを否定する、このメッセージを脳に送るそうであります。感謝はある程度意識した方がいい、数えてみた方がいい。だから聖書は証言します。聖書は他のところで言っています。癒された10人の人々がいた、イエス様によって癒された10人の人がいた、でもイエス様のところに喜びあふれて、感謝にあふれて、賛美にあふれて帰ってきたのは10人の中たった1人だった。それほど私たちは感謝は意識しないと忘れてしまう。ですからこのサンクスギビング、もともと最初はアメリカのね、最初のサンクスギビングは収穫感謝ということであったでしょうけれども、私たちは農業をしている方々は少ないと思いますので、収穫感謝という意味はなかなかなくなってしまったかもしれません。どちらかというと家族でゆっくり過ごすとか、フットボールとか、そういう方が頭がいっぱいかもしれませんけど、でもですね、本当に1年を振り返りながら、私たちが忘れてしまっている感謝すべきこと、数えてみようじゃありませんか。私はこれは聖書の話じゃなくて申し訳ないんですが、ある本でですね、20個の感謝を毎日書き留めなさいって言われて、なかなか毎日できません。でも一つ朝起きたら、あ、感謝ないかなって思って一つ書くようにしています。私たち20書いてみようじゃありませんか。毎日毎日そのことを思う。神様がどんな祝福を与えてくださったか、どんな素晴らしいことを与えてくださったか、そのことを思い出そうじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきましょう。感謝201ですね。2番目のレベルの感謝、これ急にちょっと難しくなるんですが、神様の御手を信頼して全てに感謝しよう。感謝したいこともある。でも感謝、これが感謝できるかなってこともあるかもしれない。でも、今起こっていること自体は感謝できないかもしれないけれども、それも神様の御手の中にあって最善になされていくんだと信頼して、神様という方を信頼して感謝する。私たちの計算のこの、項の中に神様という項目を入れて、神様を計算に入れて、感謝をする。次の聖書箇所をちょっと読んでみましょう。ローマ人への手紙の8章の28節です。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて 益としてくださることを私たちは知っています。神様はすべてのことを働かせて益となるようにしてくださるんだ。神様はすべてを益にすることがおできになるんだ。そのことを信頼して感謝する。急にハードルが上がったような気がいたしますが、私はこのことを思うときにですね、いつも思い出す話があります。教会にいらっしゃっている方はもう知っている話でありますが、第二次世界大戦のときに、ユダヤ人をかくまった罪で強制収容所キャンプに、コンセントレーションキャンプに連れて行かれた、人たちの中にクリスチャンの人々もいました。コリテ・ブーンという方がその後何かの手違いでですね、彼女は解放されて、戦争が終わった後イエス様のことを伝え、許すことを伝えて、人々に許しのメッセージを運ぶそのメッセンジャーとして立っていった方がいらっしゃいます。そのコリテンブーンという人を通して、どんなことがその強制収容所の中で起こったかということが分かっています。それはとてもひどいことが起こっています。とても恐ろしいことが起こっています。とても屈辱的なことが起こっています。とても悲しいことが起こっています。彼女は、ごめん、彼女女性なんですね。このコーリーって女性でありまして、女性なんですけれども、本当に身体検査だって言われて、今も、安全のためボディスキャナーの問題な、ものが問題になっていますけれども、そういうところの話じゃない。屈辱的ですよね。全部着てるものを脱がされて、何の意味があるんだろう。たくさんの、この、職員が見てるところを歩かされる。そしてこのお前はこの部屋だ、その汚いこの蚕棚みたいなところにですね、藁も腐ったような藁が敷いてあるようなところにですね寝かされる。こっちの収容所からこっちの収容所に、もう命も危ないわけですよね。そこのいつ自分がその処刑されるかわからない、そういう中でですね、彼女は歩んでいくわけでありますが、彼女にはお姉さんがいました。ベツィーというお姉さんであります。ある時ですね、そう、悲しいことにはその収容所でみんなが同じ痛みを持ってるから仲良くできるかというと、そうじゃないそうですね。みんなが同じようにこの苦しんでるからお互いいたわれるかって、そうじゃないそうですね。怒号が飛び交って、いい加減にしろとか、バカ野郎とか、本当に恐ろしい、もう憎しみ合い、このけなし合い、そういうところだそうでありますけれども、その中で、このベッツィとコーリーという姉妹、彼女は本当に熱心な信仰者でありました。クリスチャンでありました。その中で、ある時ですね、ベッツィがですね、この、感謝しよう。この聖書の箇所を読んで、すべてのことについて感謝しなさい。そのことを読んで、コーリー、感謝しようよ。聖書に書いてあるでしょ。そう、聖書はね、本当は持ち込めなかったそうでありますが、この隠して持ち込めたそうでありますが、その、感謝しようよ。言ったそう、ひどい状況の中ですよ。でも、彼女たちはですね、本当に探すようにして、一つ一つ、感謝してたそうであります。ああ、この聖書を今回見つからないで隠し通したこと感謝します。あ、私たちが今回も同じ建物の中で過ごせることを感謝します。先ほどの第一ポイント101に出てきたように、本当に感謝できることを探して感謝したそうであります。でもお姉さんは次のステップに進んでいきました。神様、この飲みに感謝します。その彼女たちが入った部屋はですね、とっても飲みが多い部屋だった。もうベッドに横になったら、ベッドって蚕棚ですね、蚕棚みたいなベッドに、棚のようなベッドに横になったら、もう、あ、飲みがいる、すぐ分かる、そのようなこの建物だったそうであります。もううじゃうじゃいる。 そのようなところでベツィは祈りました。神様、この蚤の存在感謝します。その時にコーリーは言いました。おかしいお姉さん、いくらなんだってね、この蚤に感謝するのはそんなのおかしい。お姉さんは言いました。コーリー、聖書は何と言ってるの？すべてのことについて感謝しなさいって言ってるじゃない。すべてを感謝しなさいって言ってるじゃない。感謝しようよって、喜べることだけ感謝しなさい、気に入ったことだけ感謝しなさいって言うの、聖書は言ってないでしょ。すべてのこと感謝しなさいって言ってるでしょ。感謝しようよ。わかった。コーリーは口先だけでは分かったと言いながら、でも納得していませんでした。感謝できない、そこまでやんなくてもいい、そう思っていました。でもお姉さんの方は、のみにも神様感謝しますと、まるで錯視成就であるかのような態度でお祈りをしたそうであります。けれどもしばらく経って分かった。その建物はですね、その後彼女が聖書を読んでても見回りが回ってこない。見回りが回ってきたらですね、聖書なんか隠さなきゃいけないし、それもね、だんだん見回りが来ないことをいいことに、だんだん集会が始まったそうですね。集会が始まって、あなたも一緒に、あなたもどうぞ、たくさんの人々がその聖書を中心にした集まりに集まり始めたそうでありますね。すごいことが起こってきた。その時にベッチ、分かった、コーリー、分かったわよって、この間あの見回りの人が言ってたのを聞いたの。あの建物は蚤が多いからな、行きたくないよなって、そういう話をしてるのを聞いたのよって。コーリー、分かった、私たちがここでこうやって集会ができるのは、あの蚤のおかげ、間違ってなかったでしょ。蚤にも感謝します。蚤の存在で私はこの集会が持てた、たくさんの人々がイエス様の話を聞けた、感謝します。私たちの目には今見えないことでも、今は感謝できないことでも、神様はそれを良きに変えることができる。すべてのことを働かせて益にすることができる。だから私たちは感謝することができるのであります。もう次の聖書箇所を開きましょう。伝道の書の3章11節でありますが、神のなされることは皆とその時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を思う思いを授けられた。それでもなお人は神のなされる技を初めから終わりまで見極めることはできない。私たちは見えなくても、神様のなさることはすべて美しい。でもこの伝道の書の3章の11節はですね、この大切なのは一番最後の言葉ですね。人は神のなされる技を初めから終わりまで見極めることができない。私たちはこのベッチの話のように、蚤の話のように、ああこのためだったのか、私のあの苦しみは、あの戦いは、あの痛みは、このためだったのかって分かる場合もあります。ああ、神様感謝します。あの苦しみ、あの痛み、あの悩み、このためだったんですね。分かりました。そういうこともあります。でも、ここにあるように、最初から終わりまで見極めることはできない。もしかしたら最後まで分からないかもしれない。最後まで分からなくても、でも、わからないものな、この言ってることはですね、わからないものなんだよって。私たち人間である以上、神様のなったことをわからないものなんだよ。だけど、神様のなさることは美しいから。あなたが見えなくても、私たちのちっぽけな頭で理解できなくても、信頼して、この方を信頼して感謝していこう。イエス様は私たちのために十字架まで行ってくださった方です。神様は一人子イエスを私たちのために十字架に与えてくださった方です。そこまでしてくださる方ですから。次の聖書箇所を見ましょう。ローマの8章32節でありますが、
ご自身の御子をさえ惜しまないで私たちすべてのもののために死に渡された方、神様は一人子イエス様をすべての人のために死に渡された方、その方がどうして御子のみならず万物をも賜らないことがあろうか、私たちに必要なものを与えてくださらないことがあるだろうか、一人子イエス様まで与えてくださったんだから他のものは心配しなくても大丈夫、これが感謝201のクラスです。私たちは喜べることを感謝する、それは誰でもできるでしょう。でも神様は私たちを次のレベルに招いていらっしゃる。今はわからない、今は見えない、今は納得いかない、でもこのことも神様は良きに変えることができる、だから感謝しよう。次3番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、感謝301、すべてがを剥ぎ取られた時に残る感謝。すべてを剥ぎ取られた時に残る感謝、究極的な感謝って何だろう。私たちこれが与えられて感謝、これが起こって感謝、このことをこの人と知り合いになれて感謝、この出会いが与えられて感謝、素晴らしいことです、感謝しましょう。でもじゃあその出会いがまた奪われる時もあるじゃないですか、引き裂かれることもあるじゃないですか。そしたら今度は感謝できなくなってしまうんでしょうか。健康が与えられて感謝、じゃあ健康じゃない人は感謝できないんでしょうか。仲間が与えられて感謝、じゃあその仲間がいない人は感謝できないんでしょうか。それでも残る感謝がある。それは神様の存在、ご自身を感謝する、神様が共にいてくださることを感謝することです。人間関係もそうでありますが、究極的に残るものはその存在を喜ぶことです。私は何年か前にですね、誕生日のことをですね、ある本で読みました。誕生日の意味を読みました。私たちはどうして誕生日を祝うんですか。2歳の子が3歳になって、3歳の子が4歳になって、何をどうして喜ぶんですか、どういう意味があるんですか。ある方は書いていました。それはその人がこの地上に命を与えた日だから、その地上に命を与えたこと自体、その存在自体を喜ぶときなんだ、その方の存在を肯定する日なんだ。私はそれから本当にそうだなと思うようになりました。ああ、今日この方がここに与えられていることを感謝します、私の人生に与えられていることを感謝します、その人の存在自体を、その人が何を言ったとか何を言わないとか何をしたとか何か してくれた、してくれない、そういうことを抜きにして、その人の存在を感謝することになりました、するようになりました。究極的に残るのは存在を喜ぶことです。あなたがこんなことをしてくれたから嬉しい、あなたがこんな人だから嬉しい、それも素晴らしいでしょう。でも本当に究極的にはそこにいてくれるだけでいい、誰か何かの歌じゃありませんけど、そこにいてくれるだけでいい、その人の存在がそこにあるだけでいい、そこに存在があるだけでいい、まず覚えてください。神様があなたの存在を喜んでくださいました。あ、そっか、私が神様の存在感謝しなきゃじゃなくて、まず神様が私たちの存在を喜んでくださいました。あなたの存在を喜ばれたんです。神様はあなたの存在を喜んでらっしゃるんです。神様はあなたのことが本当に愛おしい、あなたの存在自体が愛おしい、あなたが何をしたから、あなたがこんな性格だから、あなたがこんな人だから、あなたがこんなことをしてくれたから、あなたが神様にこんな感謝をしたから、神様は喜んでくださるんでしょうか。それもあるでしょう。でもそれ以前に、私たちが 神様の前にまだ神様に背中を向けている時から、神様私たちを愛してくださった、私たちの存在が喜ばれているのであります。空の彼方であなたのことを愛おしいと思われていただけではありませんでした。神様は空の向こう側でですね、わあ人間は愛おしいなあ、西高に学ぶ愛おしいなあって、そうやって愛おしい電波を送ってたわけじゃありませんでした。ああ愛おしいな、愛おしいなあって思いをですね見ながら私たちを見守っていたわけではありませんでした。神様は私たちに見守ってくださる方じゃないですよ。私たちのところに来てくださる方です。そうです。ローマ人の手紙の5章8節開きましょうか。しかしまだ罪人であったとき、天が罪の領域ちゃいました、私たちのためにキリストが死んでくださったことによって神は私たちに対する愛を示されたのです。まだ罪人であったとき、私たちが神様に背中を向けていたときに、私たちのことを大切だ、ああ愛おしい、そう願ってらっしゃ、念じてらっしゃっただけではなくて、それを表されて一人子イエスが私たちのために死んでくださって、それによって私たちは愛ということを知ったのであります。愛が伝わるように私たちのところに届けられたのであります。愛が具体的に表されたのであります。この愛を私たちに示してくださったのであります。もう一回読みましょう。第一ヨハネ3章16節、主は私たちのために命を捨ててくださった、それによって私たちは愛ということを知った。主は私たちのために命を捨ててくださった、それによって私たちは愛ということを知ったのであります。愛ということは神様が私たちに表してくださった一人子イエスを与えることを通して、一人子イエスを与えることを通して表してくださいました。そして私たちを一人子イエスの犠牲によって、本来ならば私たちが負うべき私たちの罪をイエスの上に乗せて、私たちは許されて、神様にごめんなさいとお祈りをするときに許されて、神様と共に歩んでることができる、どこまでもあなたと共に歩もうって言ってくださる神様は、あなたと一緒に歩きたいって言ってる、いや一緒に歩くよと言ってくださっているのであります。あなたと一緒に私は歩くからねと言ってくださっているのであります。その神様の愛に、神様の存在に感謝しようじゃありませんか。マタイの28章の20節でありますが、どうしてでしょうね、このコンピューターのプログラムの制圧もなんでこれだけ小さくなるんでしょうか。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。どこまでもいつもいつもあなたと共に行くから、どこまでもあなたと共に行くからと言ってくださる方がいらっしゃる。私はですね、本当に今回のサンクスギビングに大学時、ごめんなさい、進学校時代の友人というか先輩って言ったらいいんでしょうかね、中村先生のことを思い出していました。いや、どんな痛み、どんな戦いだったかと思います。で、今先生の体力の問題があって教会を、閉鎖してですね、日本語部を閉鎖して、先生は牧師の働きを休んで治療に当たっていらっしゃいます。どうしてですか神様。私も思いますし、先生も思われたと思います。何度もこの手術が最後の手術になりますようにって、どれほど願われたかと思います。どうして神様早く癒してくださらないんだろうか。本当にあったかい。 彼はプロのミュージシャンですよね。スクエアというそのフュージョンバンドのベーシストでありました。その彼がクリスチャンになって牧師になって、なんか去年か一昨年かあのリユニオンみたいな感じで、あの福屋のね、皆さんとセッションをした。病気になられる前だったでしょうかね、一昨年の。そんなことをもうお伺いしています。本当にそういうある意味プライドを持とうと思ったら、どこまでもプライドを持てるようなところにいらっしゃった方でありますけれども、でも本当に進学校に来た時にはすでにもう温かい方でした。年齢はちょっと上なんですが、私より1年下のクラスに入ってこられて、そして私は兄がいたもんですから西郡君とは言われないで学ちゃんと言われてたんですけれども、学ちゃん、ギター弾くとかベース弾くとか言ってくれるんですよね。で、一緒にやろうよって、一緒にやれ。この間重いな。でも本当にベースを教えてくれたのは中村先生でした。僕はギターやるからベースやってよって、一緒に奉仕をしたこともありました。そんな先生がもっと用いられたらいいのにって、もっと大きな働きをしたらいいのにって思います。そしたら感謝しますって私も素直に言えるんじゃないかと思います。でも先生が山に倒れられて、そしてもうステージもある程度進んでいらっしゃったのでありますけれども、そのことよりもそれだけではなくて、その術後のこのインフェクションの問題でなかなか立ち上がれないでいらっしゃる姿を見ながらですね、本当に痛みを覚えている中でこのような曲を先生が送ってくださいました。こんな曲ができた、こんな曲ができたって、もう次々とこの送ってくださったんですね。先ほども賛美しましたけれども、まさに先生の素の感覚だったと思うんですよ。光が見えなくて自分には何もないなって、全てが剥ぎ取られるって、本当に一つ一つ剥ぎ取られていくような感じだったと思うんです。そして牧師としての働きもしばらく休まなければならない状況の中に追い込まれて、でもその中で神様あなたがいるから、神様あなたがいるからって賛美をしていらっしゃる姿の中に、私たちもそのように全てを剥ぎ取られる時があるかもしれない。でもそこに賛美することができる、感謝することができる世界があるんだって、そのことを経験させていただきたいな思います。皆さんどうでしょうか。本当に喜びにあふれてサンクスギビングを迎えられている方もいらっしゃるでしょう。本当に家族と楽しいひとときを過ごすことを喜んでいらっしゃる方もいるでしょう。でも本当に痛みを覚えて、戦いを覚えて、この時を過ごしていらっしゃる時も方もいらっしゃると思います。このサンクスギビングからクリスマスまでが本当に多くの方々がまた痛みを覚える時だと言われます。孤独を覚えることが多い時だと言われます。そうだろうなと思う。でもそのような中でも私たちは感謝することができる、感謝できるところに招かれている。神様と共に歩んでいくときに、すべてのことについて感謝しなさい、いやすべてのことについて感謝しなさいって言われてるんですけど、この背後にある神様の思いは、すべてのことに感謝できるものへとあなたは変えられたんだよって、すべてのことを感謝できるところへとあなたは招かれてるんだよってことを知ってほしい、そのように神様は願っていらっしゃるんだってことを思います。私たちも本当にこのワンのワンの感謝をさせていただこうじゃありませんか。ああ感謝すべきということで忘れていくことないかな。201の感謝をさせていただこうじゃありませんか。ああ今は見えないけれども 神様は最高のことをしてくださるから信じて感謝しようって、あのベティのように通話の感謝をさせていただこうじゃありませんか。そして何がなくなったとしても神様があなたがいらっしゃるから301の感謝をさせていただこうじゃありませんか。お祈りいたしましょう。神様、私たちを招いてくださっていることに感謝します。本当に主のしてくださった良きことを何一つ忘れるなと、あなたを感謝するところへと招いてくださっていることを感謝します。主のなさることは全て時にかなって美しい。私たちは全てを見ることはできないけど美しい、そのことをところへと招いてくださっていることを感謝します。そして何がなくてもあなたと共に歩めるから、あなたがいてくださるから感謝いたします。神様、今特にこの最後の301のレッスンを受けていらっしゃる方々がいらっしゃるならば、主をどうか助けてください。本当にイエス様にこそ喜びがあり、イエス様にこそ感謝があり、イエス様にこそ力があり、命があり、人生があり、生きがいがあり、そのことを経験させてくださいますようにお願いを申し上げます。201のレッスンを受けていらっしゃる方々がいらっしゃるならば、どうか主を今は受け入れられないことも、神様は最善にしてくださるんだことを、そのことを信頼することができますように、あなたが良い方であることを本当に信頼することができますようにお願いをいたします。十字架まで、イエス様の十字架まで私たちに与えてくださったそのあなたの愛に感謝するものとならしてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。